everyone. Welcome to the podcast channel of Flow, Fulfilling Lives of Women. 皆さん、こんにちは。産まない、産めない女性の幸せな人生計画、Flow へようこそ。皆さん、こんにちは。コーヒーブレイクをお聞きいただきありがとうございます。コーヒーブレイクのエピソードではゲストとの対談から一休みして、私まゆみの近況報告やリスナーさんが役立ちそうな情報などをシェアするエピソードです。ちょっと一息したい時にぜひコーヒーやティーを片手に、もしくはクッキングやお片付けをしながらなどながら劇でぜひお聞きいただければと思います。さて、久しぶりのリリースになりました。今回のエピソードは約もう2ヶ月にわたる長い里帰りを終えて、今シンガポールの自宅から配信しています。少し期間が空いたのは、今回のタイトルにもあるように、実はカナダ滞在中に私一人コロナ感染してしまいまして、でそこから本当にいろんなことがありまして、でやっとシンガポールに落ち着いていつもの生活に戻ってきたので、改めて今回の体験を振り返る形で今回のコーヒーブレイクを配信しています。フローのリスナーさんで、コロナ感染された方いますか？で私はね、幸い症状も軽かったので、感染して、隔離完了で終わりましたっていうようなパターンであればよかったんですけれども、今回は地球の裏側で感染したことで、まず出国できない、飛行機に乗れない、帰国できないといういろんなハプニングがありました。で、渦中にいた時っていうのは、実は SNS での発信っていうのを避けていたんですよね。気づいた方もいるかなというふうに思うんですけれども、まずこうリアルタイムで発信するメリットが私には見つからなかったんですよね。でもこの体験っていうのはいつか誰かの役に立つんじゃないかなというふうに思って記録はしていたんですけれども、渦中にいる時っていうのはやはりこう何が正しいのかわからない、正解のない状態で手探りしながら情報収集していたので、 SNS 配信するにも何が正しいのかわからない、そしてこうフォロワーさんとかがね、住む国によってルールが違ったり、不確定要素がもう多いと受け取る側の誤解を招くリスクもあったりするので、まずそういうね、不確定要素の高い情報は発信しないでおこうというふうに思って、一応その SNS からちょっと避けてたんですけれども、ただ、もしかしたらこれから外国に渡航予定の方もいるかもしれないですし、自分のお住まいの地域でも感染リスクとか濃厚接触者リスクっていうのはあると思います。このエピソードではお住まいの地域によって異なるそのコロナ感染時の情報とかではなくて、自分もしくは一緒に住むパートナーが感染した時のメンタル面についてお話ししたいなというふうに思います。でまず私のこうコロナ感染から隔離に至る背景を少し説明したいなというふうに思うんですけれども、感染したのが分かったのはいとこ同士が集まるパーティーを主催してくれたこういとこの主催者から、パーティーの、3日後に、家族全員が感染したというふうな連絡があって、参加していた私、そして義理の妹、夫が検査をして、でさらに前日まで一緒にいた義理の両親も含めて全員でアート検査キットで、検査をしました。でその結果、私と義理の妹だけが陽性で、で幸いにも高齢の、義理の両親は陰性、そして夫も陰性だったんですね。で症状についてなんですけれども、おそらくこういとこからの連絡がなかったら検査をしていなかったくらいの軽症で、鼻水が出てこう喉が乾燥するかなぐらいの程度だったんですよね。で、思い返すと、そういえばあの日が発症の日だったのかなっていうのが 検査をする2日前ぐらいにあったんですけれども、なんとなく夜寝心地が悪くて、こう暑かったり寒かったりっていうような夜があったんですよね。でただまあなんせ私自身が真冬を過ごすのが10年ぶりぐらいだったので、まあ鼻水が出るなとかぐらいの程度で、こう風邪なのかとかコロナなのかっていう判断もつきにくかったんですよね。部屋もヒーターがかかっていて乾燥していたので、喉のイガイガも本当に乾燥によるものだと思っていたっていうぐらい、今回の症状分かりづらかったです。で自主隔離をしたお部屋についてなんですけれども、まあ、たまたま滞在していたのが両親の住むコンドミニアムの下の階に、こう長期レンタルできるようなゲストルームがあったんですね。で今回はそこにレンタルをしていたので、まあ、寝る時とか仕事をする時はその部屋で過ごして、で朝ごはんとかこう一緒にね両親と過ごす時っていうのは彼らの家にお邪魔するような滞在スタイルをとっていたんですね。なのでこう検査をした朝っていうのはたまたま私はまだ下のゲストルームにいて、で夫は両親とコーヒーを飲みながらまったりとした朝を過ごしていたっていう時だったので、偶然、まあ、陽性であった私は3人から離れていて、すぐ隔離が開始というふうになりました。で部屋にしてだいたいね15平米くらいのゲストルームで、まあ、普通のホテルのようにバスルームがついていて、小さな冷蔵庫と、電子レンジがあって、で中庭が見える窓がね幸いあったんですけれども、窓自体は開けられないようになっていて、でまあ、ただね景色が見えるっていうのは本当に助かりました。で食料とかは義理の母が作ったものを夫が運んでくれるっていうような生活を過ごしていました。で夫がね食料を運ぶ時っていうのはまあ、接触する機会でもあるので、ドアノブのね消毒を念入りにして、マスクと手袋をして、でノックがあったら素早くドアを開けて食料を受け取るっていうような感じで細心の注意を払って夫が感染しないようにしていました。でまあ私もねカナダに昔住んでいて、で夫の母国でもあるカナダなんですけれども、私にとってはもう外国なので、この外国で感染した時、まずこのどこに連絡すればいいのか、どういう行動を取るべきなのか、そして国とかね州によってルールも違いますし、本当に不確定要素が多すぎて、夫もまあ母国とはいえ知らないことだらけだったので、政府とか病院にもいろんなところに電話して、でね、居住者ではない外国人の私でも PCR 検査を受けられるような機関を探したり、エアラインに連絡したりっていう、本当に大変でした。でもともとカナダの帰省は1ヶ月で終えて、でその後フランスのパリに、まあ、10日間ぐらい寄ってからシンガポールへ帰国する予定だったんですけれども、陽性反応が出たのが本当に出発の5日前で、まあ、そんなすぐ陰性にはならないので、パリ行きのフライトを一度遅らせました。で今度はちょうど両親が毎年冬に滞在するスペインへの渡航を控えていたので、まあ、とにかく両親の旅行予定に影響が出ないようにと、まあ、それからやっぱりワクチンを接種しているからとはいえ、両親は70歳超えているので体へのリスクを考えて、とにかく本当に両親には感染していないことを願っていたんですね。でそして、まあ、幸い両親は出発前 PCR 検査でも陰性で、無事飛行機に乗ることができました。で私たちは本当にそのおかげで200平米くらいある両親 のコンドミニアムを使うことができて、で私は大きなマスターベッドルームで夫から離れて隔離を、まあ、数日間続けました。夫とは本当に同じ屋根の下にいるんですけれども会えない で食事も別々っていう、なんかこう顔を合わせないこうルームメイトのような生活をしながら、あの感染予防をしていました。で、あの今回のね、あのメイントピックである隔離中のメンタルヘルスについて、あのシェアしたいなというふうに思うんですけれども、まず、まあ、最初の日は突然本当に自分からこう自由を奪われたような感覚っていうのはあったんですけれども、まあ、こういうリスクも帰省する前にやっぱり考えていたので、意外とすんなりマインドシフトはできました。でちょうどあのクリスマスホリデーでこうお休みしていた大学の勉強とか、あの仕事もあったので、2日ほどは本当に忙しくしていました。でもやっぱりね、3日目くらいからこういつ私出国できるんだろうとか、あの両親がまだね上の階にいた時とかは、もう今頃夫と両親は楽しい時間を過ごしてるんだろうなとか、私なんかもうここで何やってるんだろうとか、いろいろ本当にあのこうメンタル的に内に向いてしまって、いろいろと考えるようになりましたね。で、まあカナダのオンタリオ州が定める隔離期間っていうのが5日間だったんですけれども、その隔離生活始まって5日目に、まあ、もう本来ならねフランスのパリで1日目を過ごしているような日に、たまたまその状況を伝えたシンガポール在住の友人リサと、この本当渦中のもうメンタルについて、録音しながら話そうというふうな話になりまして、その時はもう記録用として収録を始めました。でこのリサの存在っていうのは、まあ、フローでもねエピソード14でゲスト出演してくれて、まあ、インパクトある大阪のおばちゃんキャラを披露してくれたんですけれども、本業は同じくライフコーチ、そしてフローでも何度か紹介させていただいたポッドキャスト番組ネクストプラネットのホストでもあります。で彼女はもう自分の番組でもインスタでもそうなんですけれども、とにかく自分の人生を笑いのネタにしてしまうっていう能力を持っていて、でも毎回お腹を抱えるくらいこう笑かしてくれるんですよね。そんな彼女が最近発信を通してシェアしてくれたのが、ちょうどタイムリーにも同じようにコロナ感染によってこう家族夫婦がもう分裂するっていう体験をされました。で彼女はね結局感染しなかったんですけれども、彼女の夫とたまたまオーストラリアから遊びに来ていた夫の両親、彼女の娘の次女が感染して、で自宅が、まあ、急遽隔離部屋になって、で濃厚接触者っていうふうに結果的になったリサと、で、彼女の長女2人が家を出るというふうな体験をしたそうです。で今回この濃厚接触者側の経験をしたリサと、まだ陽性反応から5日間しか経っていないという感染者の私とで、この隔離中のメンタルヘルスについて話していたんですけれども、今回はその2人のトークを皆さんにシェアしたいなというふうに思います。まあ、トピックはね本当にコロナという、まあ、真面目なトピックではあるんですけれども、やっぱり人生をこう笑いのネタにしてしまう彼女なので、隔離中のストレスも本当に吹っ飛ぶぐらい笑いありの会話になっています。でリサのねこの自分の人生をすべて笑いのネタにしてしまうっていうマインドなんですけれども、すごく大事だと思うんですよね。もちろん人生には笑えない経験があります。でもいつか笑顔で語れる日が来るって信じるだけでも、辛いこの渦中を乗り越えることってできると思うんですよね。で私も以前お話ししたことがあるんですけれども、16年前の新婚当初、私たちは中国にいたんですけれども、この中国で貧乏生活を体験したことがあって、でその渦中にいる時は本当に不安、ただその反面いつか2人の笑い話になるだろうっていうふうに信じて生活していました。でそして今は実際2人の笑いのネタになっています。ということで、 今回1月14日に収録した、カナダで の隔離5日目の私と、そしてシンガポールのリサとのトーク、本当に笑いあり、そして真面目なメンタルヘルスの話ありなんですけれども、実はこの会話の後もなんとまだまだ予期せぬ出来事がありまして、もう笑うしかないっていう体験をしました。それも少しこのリサと のトークの後にお話ししたいなというふうに思いますので、まずはリサとの会話をお楽しみください。なんかねすごくリサほら家族が分裂して隔離した経験があるじゃない、
うちもコロナ5人になったからな、メンバー義両親も含めて
ね。だから、両親がリサとチェットの家に遊びに来て、彼らは外国であるシンガポールで発症したってことでしょ。
そう、もう両親夫婦ともどもチェットもうちの次女もヘルパーちゃんもで、で私と長女だけならへんかったから、もう5対2で完全にさ、もう開き直って感染して一緒に住むか出るかどっちかや、みたいな感じやったからさ、もうマイノリティの私たちが逃げるしかなかったや。
なんかそれも逆パターンです
ごい逆パターンやで、なんか彼らは彼らで開き直ってめっちゃ楽しそうやって、軽症やったからな、幸い、毎日なんかもういっぱいクッキングしてとか、すっごい楽しそうやって、私とリアはどこ行こうみたいな、なんか友達にも会えへん、家族みんなコロナで会ってくれへんし、ホテルこんなんずっと高い1泊5万円も払ってられへんみたいなさ、こっちの方がもうなんかどっちがコロナやねん
みたいな、どっちがそう感染者やって感じよね。ちなみにさ、リサがこう2人で夜逃げ、ちょっと教えてそのストーリー。
いやもうほんまあの時夜逃げしてる時も、うわこれなんか密着のあのカメラとかつけてくれてたら今めっちゃ面白いだとか思ってて。
何の番組？プロフェッショナル。
いやプロフェッショナルちゃうな。なんやろな、なんかワイドショー的な俗なワイドショー、スッキリ密着、家族がコロナになった瞬間を捉えましたみたいな。これ出たらマジおもろいっていうぐらい緊迫した感じやってさ、
GoPro つけて
お前常にカメラ持っとかな、ほんまもう
全部。そうリサそういう風に歩き始めたら、そのヘルメットしてカメラこっから自分自撮りして
もう生きるコンテンツやな。
そう
でもどこ行くかもわからんくてさ、ほんまに家飛び出してきたやん、もうマジで何も考えずに。それ日曜日のね夕方6時半ぐらいで飛び出したらめっちゃ雨降ってた
よ。
2人でさ、どこ行くみたいな、もうなんか行く場所ない、マジで出てきたまあいいけど、傘ない大雨、どこ行くって感じやの、ほんまこんな人生であんまほんまに行く場所ないなんてさ感じることないやん。
夫婦喧嘩の後とかだったら分かんない、あるかもしれない、
ね、分かるけど、そんなドラをあんま起きてなかったし、なんかほんまどこ行こうっつって雨のまま2人で歩いて、もうこれもドキュメンタリーで密着してほしかったと思うぐらい
雨に
打たれながら、もうなんかこの親子はどんな事情を抱えてんやろって多分みんな思ってると思うねや、マジで。ほんで雨濡れてオーチャードまで歩いて、目の前にヒルトンホテルがあってん、これほんまもうドラマみたいやけど、でヒルトンに入ってん、でや夜の7時にさ B さんでさリュックのさ親子で結構ズブル濡れの親子が入ってきて、部屋ありますか、予約してませんのねってさ、もうめっちゃ事情これやばいやってなるけど、それですいませんもうフーリーブックトですって言われて、そっから三軒オーチャードホテル回ってんけど、結局高いお金出してシャングリラに泊まれて、でそこでやっといろいろ考えて、で結局たまたまうちの同じコンドの人がアメリカに帰ってん、家族でな、ホリデーで、うちんち泊まりってもう誰もおらんから、うちんちもうずっといていいよって言われて、ほんまにありがたいことに彼女たちが言ってくれたから、そっから結局2週間、
あ2週間も
1回も家には帰らず2人で生活した。
もうだから一緒に感染してしまえば普通のその生活が送れるわけでしょ。
症状なければね、そう軽症ならば、うん、そうはね、
なんて言うんだっけあれ、あの close contact、 あの日本語で
濃厚接触者、
濃厚接触者、うん、うんうんうん、なわけで、だからやっぱりそこの潜伏期間があるっていうのを聞いてたから、やっぱり親に対してすごいなんか申し訳ないというか、なんか別にその、そうだね、私はすごい気をつけてたし、あの AJ よりも気を使ってたぐらいだったのに、うん、なんで AJ 感染してなくて私だけとか、
そのなんか自分そう、それチェットもうちの旦那が一番キレてた。もうなんでかかるのリサやろみたいな、手も洗わんしサニタイザー使わんしマスクせえへんし、俺はもううがいを何回いちいちしてんねんつって、
いや本当そう、悔しい気持ちとなんか あの時こうしておけばよかったのかなとかね、なんかもうその意味がないんだけども、うん、振り返って、うん、あれするんじゃなかったとか、うん、本当にその自責の念というか、でもう本当カナダ今すごいのね、うん、あのかなりの感染者が出てて、うん、3人に1人とかこう、
うん、
It's a matter of time、 あのもう
なんて、いやもうそうよね、うん、
時間の問題、
まあ、アメリカもすごいし、オーストラリアももう20人ぐらいからいきなり8万人とかいってるしさ、
うん、
コロナってほんま思うねんけどさ、もちろんさめっちゃ症状重い人は体の苦痛とかの方がすごいと思うねんけど、
うん、
その軽症やった場合でもコロナ患者とそのコロナ患者の家族ってメンタルにめっちゃ来ると思うねん、
うん、
むちゃむちゃ、あなんかもうどうしよう、周りに移ったら申し訳ないとか、
うん、
なさっき言ってた他人を心配する、でやっぱり私も思ったもん、今度でなんかどれぐらいアナウンスするべきなんやろうかみたいな、
それはすごい、うん、思う、
なんかどうだった、わざわざ大体的にそんな私たちコロナになりましたっていうのもおかしいし、うん、でも言わんかったら後でなんで言ってくれんかったみたいな近所の人に言われるかもしれないしとか、うん、すごいそれも旦那と話し合ってなんかやっぱオープンにしようっていうことで、あとあとなんか隠してるとか思われるのが嫌やなって私たちは思って、でそれも結構ストレスやったよ、ちゃんとチェットは真面目やから E メールをさ、
うん、
あの書いてそれをちゃんと何回も読んで、
うん、
それをこう
真面
目
やね、
6家族ぐらいかな、すごく仲いい家族と近所の周りの人で、
うん、
でごめんやねんけどちょっと自分でセルフテストをさ3日間ぐらいしてくれないかみたいなこととかも言って、
うん、
なんかさすごい、シンガポールのルール自体はもう別にそんなんせんでいいねんな、はっきり言っても、
うんうん、
めっちゃ緩いから、
そうね、
なったら自分で隔離して家族も普通にできんでって感じやねんけど、やっぱそれだけじゃなんか自責の念っていうか、うん、なんか申し訳ない、もっとちゃんと責任を取らないとみたいな思っちゃって、
うん、いやだから本当に自己判断が問われるね、うん、この期間というか、
そう
私の場合はやっぱり親戚がオーガナイズしてくれたパーティーに呼ばれて行って、うん、その主催してくれた子はやっぱり私に対するのすごい罪悪感、うん、
それはあるよね、
せっかくカナダに来てくれてるのに、
うん、
移しちゃったとかね、だけどもうそれを言い出したらさ、いろんな人からもらって
本当にそう、うんうん、本当にキリないねんけど、うん、でもやっぱり当事者になったら普通の感覚がある人はそう思うんじゃないかな、自分を責めたり、
うん、で、うん、私の場合はいやでも私そんな like, It's not your fault like, it's everyone gets it、うん、なんかもう、うん、本当にそれはあなたのせいじゃないって言ってるのに、今度私が親に対してとか、うん、AJ に対して同じような罪悪感を抱いてたから、うんうん、もうなんかラグビーみたいな感じ、うんね、pass it around 来たみたいな、
罪悪感のパス
罪悪感の
パス、でもそうよね、なんか
pass around、
自分はいやいいよいいよそんな気にせんといてってこっちは言えんねんけど、
うん、
でも逆の立場で思ってしまう、申し訳ないなって面白いもんよね、人間のなんか、うん、でもそれがなんていうの、すごいボーダーラインで、それが優しさとか尊重とかいう、うん、いうのの裏側がこうちょっと自分を責めすぎみたいな、そこのバランスをさしっかり取らないと個人が、 これメンタルやられてしまうなとか思ったもん、
本当にね、
マジで。体じゃなくてメンタル。
うん、私結構さ、リサとは、リサとほら、うちの旦那がすごく性格似てるじゃない、だから、うんうんうんうん、多分隔離ってなったらすごくリサとかうちの旦那の方がメンタルに来ると思うのね、家から出れないって、
うんうんうん、
で私結構家にいるのは好きな方で、うん、1日家にいなさいって言われたら いろいろアジェンダを決めて、あ今日はこれしようとかって結構私は楽しめる派じゃないかなって思ってたんだけど、4日目にしてかな、昨日かな、義理の両親が出発前検査受けて、うん、ネガティブだったって聞いて、うん、涙出てきたのね。それだけなんかこう気分が張ってたというか、不安。
そうよ、
不安要素だ。
いやーよく、でも本当よかったね。
そうだからね、よかったって、なんかその自分たちがこっちに帰りたいからって言って自己責任で来たんだけれども、うん、高齢である親に移して変えるっていうのどうなのとかね、自分で、
うん
うん、
いやー優しいな眉、でもでも眉が作った金ちゃうし
そうやのよ眉
も被害者やし、うん、でそのパーティー主催した人も被害者やしって、これ辿ってったらみんな別に被害者って言い方強いけど、うん、誰のせいでもないや本当に。
そうなのよ。でどんだけ気をつけていても感染するっていうことが分かったし、ブースターショットを受けてたからって、
うん、そうやな、受けたよな、うん、行く前な、
そう守られるわけでもなく、そしてその、うん、こう人に移してしまうっていうリスクもやっぱりないわけではないから、
うん
うんうん、なんかそれがすごく学びだったし、そのやっぱり情緒不安定になるんだなって、
うん、なるよ。でも、うん、思ったけど、その時に私も、うわ、なんか、私もちょっと病んでるとか思ったし、その時。うん、で、チェットも鳴ってる最中の初めの2日3日めっちゃ病んでてさ、
うん、
なんかもうほんままさにまゆみたいな、もう、ああ、もう僕のせいや、みたいな。で、いやいやいやいや、なんであんたのって。いや、だって、僕が会社を辞めてなければとか、すごい
もう、そこまで辿るの？
超遠くまで辿りたし、え、どういう意味みたいな、全然つながりが見えへんねんけどって。僕が会社辞めなければ、有給1ヶ月もなかったし、そんななければ、うちの両親を呼び寄せようなんて思わなかったし、
あ、で、その展開か。
その展開。でこれもしかしてあのヨーロッパ旅行も行かなかったかもしれんし、ヨーロッパ旅行で拾ってきたんかもしわからんのに、うん、ヨーロッパ旅行にも行かなかったし、だからもうこんな高齢の両親に、彼らは家ですごくハッピーに自分たちの生活で楽しんでる人がここに来てこんなリスクにさらして本当に申し訳ないみたいな、もうめっちゃめっちゃ落ちてて、もう会社なんて辞めなければなかったんだみたいな、うん、もうあこれもう完全やばいやつやみたいな、もうネガティブマインド発症しまくってるやんみたいな、うん、でいやいやちょっとチェット客観的に見てみてこれでさ、ここでほんまにさ、マイも言ってたけど前ほんまコーチング勉強しててよかったなって思うよな、うん、こういう時に、なんかその思い込みと事実ちゃんと分けてみようとかいう話できるし、
うんうん、本当に
本当に本当にそれはつながっているの、それともそれは君が作り出しているストーリーなのとかさ、
exactly. うん、
なんかいろんなコーチングスキルが使えてすごいやっぱよかった、ほんま勉強しててって家族にも伝えるし、これこういうことをマインドの勉強全然してなかったらただただ現実というもうこの黒い雲にもう巻き込まれて、
うんうんうん、
これで鬱とかなってしまうんやろうなって本当思った。いやで
も本当にそう、もう本当にリサが言うように私やっぱりさ、その思考になっていくわけよ、やっぱり昔のパターンがあるから、
そう、
うん、罪悪感を抱いてなんで私がとかって、それ不妊のね、不妊治療をしていた時代のと本当にこれ重なるところがあって、
あ似てたんや、
うん、なんで私こんなに健康で気をつけて いろんなことをやってるのにとか、うん、気をつけてるのに、うん、なんで私がっていう Why me が同じようなクエスチョンが来るよね。で Why って辿ったってどうしようもできないことだし、
うん、
でこのコロナっていうこともまさにリサが言うように私が作り上げたことじゃないし私のせいじゃないのに、
うん、
もう自分がみたいなとか、
うん、
でそこからこう派生するように、うん、いや、うん、AJ に悪いよねとか、
うん、
AJ はネガティブ今だから陰性だから今からでも苦に出れるよねとか、
うんうんうん、足止めさしてねとかね、
う
ん、
それがもう本当にその不妊治療の時の一緒で AJ 今若いし結婚今からでもできるから今私と離婚したら子供産めるよねのその発想とすごく一緒で
なんかちょっと鳥肌立った今
そうだから私と離婚した方がいいんじゃないのが場面は違っても同じ口調でもう完成してないんだから帰ったらいいんじゃないのみたいな
言っちゃったわけね。
そう。で、そしたら、Well, we're in this together. That's not the point. っていう同じ回答が返ってきた。
あの頃とね。
そう。パッて、私病んでると思った
。でもそこにパッてこう気づけることが、まゆが進化してるとこやな、その。
そうだと思う。
何年前の自分それって3年前4年前
3年前とかだよね、
うん、
その思考回路はまたその形状記憶でさ、うん、やっぱり絶対捨てることってすごく時間かかると思うんだけど、
うん、
その思考回路に陥った時の自分の気づきの速さ、うん、ここは、うん、あコーチングスキルがあってよかったって思った。
いや本当にそうね。だから陥ってもいいねん。やっぱり人間ってさ、うん、もうそういうそんなことは悲しいことやばいこと起きたらなるやん、
うん、
でも陥った時にドツボに行ってもどんどんどんどん穴掘ってアンダーグラウンド行って地下室行くか、うん、あって気づいて負の思考回路を買って回路を切れて、うん、今それでさめっちゃ前はさあこれってさもう何今の思考的にはこんな私とインタビューで話そうって言ったのってさやっぱり、うん、あこれネタやなと思ったわけやろ逆に
いやでもリサがリマインドさせてくれたよね。やっぱり人生ネタやでって記録しとかなあかんでって言ったのが、
うんうん、最初でだって私もうまさにその家族がコロナ禍行ってB さんとリュックでシャングリラホテルに逃げた泊まりに行った時とかなもうやばかってんけどいっぱいいっぱいやってんけどなんかあこれちょっと落ち着いたらどう調理してどう発信していこうかなとか思って、うん、もうめっちゃおもろい写真とかホテルで撮ったりたり自分の逃げてきたその瞬間とかもうなんか職業病やなとか思ったらもう発信者としてこれをどう役立てていこうかなみたいなお前は報道記者かみたいなメディアかって感じやねんけどそうでもこの目が一個あるだけですごく気が楽になるっていうかさ、うんうん、またそのもう渦中に自分がいないもう渦中にガーっていたら何も見えんくなるけど、
うん、
外の目が見える。あみんなどうこういう人っているよな困ってる人いるよな私たち一瞬ほんま全員家族が5人連続アートテストで陽性出た時あ何していいか分からへんかってんやんかほんまに
本当ね
次のステップはってあその時になんか役に立つ情報ってこれやなとかさそういう目線で発信者の目線で考えたらなんか楽しくなるし楽しくって言ったら不謹慎やけどさ
その多分渦中にいる時は楽しくないと思うけど多分その目線でこう情報を逃さないっていう風にリサはこうもしかしたらその自分を客観的に見ててそこでメンタルが救われたのもあるのかなって
だいぶあるだいぶあるで片やチェットはもう朝起きたら超長いメッセージから入ってきてもうそれ見るだけでおもうみたいな、
まあ、何のメッセージ
なんか Why is this happen to me? Why? みたいなささっき言ってたまさにもうまさにまゆが言ってた、うんうん、なんで僕なのなんで起きるのなんでみたいなさもう、
うんうん、
ほんまにもうどうしようもないやんって本当にあれは誰だったんだろうかあそこに行った時にもらったんだろうかとかもう、うん、そういうさ、うん、犯人探しじゃないけどさ、
うん、
したりとかの長いメッセージとか来ててさ、あーこれはちょっと話さなかなみたいな、家族のケアとか。そうでも人生ってなこういうことやん、ほんまに予期せぬことに、うん、時にこんな
の、いや本当に予想外の展開って。私たちもさ、だってやっぱり海外に来てて、まあ、もちろんね、うん、自己責任っていうところのリスクも考えながらもちろん来たわけなんだけれども、
うん、
これ実家だからよかった話で。
いやそうよ、本当にそう、う
ん、でこの後ほらフランスにね渡航予定があったけど、そのフライトを遅らせて今まだカナダにさ延長してるけれども、これがフランスでなってたら私たちどうなってたんだろうとか。
いやほんまにそう、
うん、隔離しようにもね、ホテル2つ取らないといけないわけでしょ、
うん、あ、うん、めっちゃ高くつくやん
ね。その2人が一緒に感染するっていうのもありだと思うけど、もしねどっちかの症状が本当にシビアなものだったらね、うん、笑えない話で、
うん、本当笑えない。今私たちこうやってなんかまあちょっと笑ってるっていうか思い出して、まあ、あなたはまだ渦中、
私まだ渦中
それってでも眉が今一応今コロナにかかってるけど、こんな元気で話せたりとか、そう軽症が軽いからね、
そう
それやからできるっていうので、うん、これほんとシャレなってないよね、マジで、うん、重症なってたら。
そうでしかもそれが外国で、で自分はねこういろんな解決しようにも要は外に出れないでしょ、
うん、
隔離がもう、うんうんうん、いきなり始まるわけじゃない。そのリサもそうだけど、ね、リサは逆に自分たちが逃げたっていう、うん、逃避生活がいきなり始まるっていうので何も持ち合わせてないとか、その準備が、うん、そのやっぱり旅行から帰ってきた後のこの何、うん、自主隔離で何日までですよって決まってて、
うん、もう全然違うよ、うん、準備してるし、やっぱそれとはまた全然違うよね、このいきなり始まるものっていうのも、うん、
そう
またメンタルの影響が、
うん、それはでもやっぱり経験してみてから分かったよね、あこれはやっぱりメンタルコーチいるわと。
うんうんうんうんうん、
あとなんかやっぱり自分もすごいなんかすぐ気づいたんだけど、こう、うん、一瞬さやっぱり夫婦とか家族が離れ離れになる、それが感染者と、うん、感染してない人、その健康な人って別れちゃうってすごく、まあ、特殊なんだけれども、
うん、
あり得るケースなわけでしょ今後、うん、みんながね、
うんうん、
で私もだからそれで自分がやっぱりこう被害者というかその罪悪感も持ってる中で、うん、AJ がすごい距離を取ってマスクしてなんかすごくアンカンファラブルなその態度を見せるのね、
うん、
私に対して、うん、でこれはみんなをそうのために必要な隔離だって自分では思ってるのに、こうちょっと居心地悪そうな感じを見せつけられてなんかイラッとしたりとかさ、
イラッとする想像できる容易になんか EAJ のそのケアはしたいけどあんまり近くに来るな
そうそうそう、Don't touch me みたいな感じの、でも本人はそれはないし、でも本当だから自分の捉え方がすごいひねくれちゃうんだよね。え何あの人、
いやわかるわかる、めっちゃわかるよ。私本当にこの二分割にされるって感じやん、ほんまにかかってる人かかってないサバイバーみたいな感じでさ、うん、でこれ本当に子供にも、うち7歳の次女がかかってるけども、そっから学校行くのがめっちゃ怖いってなって、
あ
のノーバリー、なんか誰も近くに寄ってくれへんかもしれんとか、誰もなんか一緒にランチ食べてくれへんかもとかさ、やっぱり思うよね子供でもね、
うん、
バイキン扱いされるっていう、
いや本当そう、だから社会的問題よね、なんかもうやっぱりそのコロナ差別っていうのかな、うん、うん、だからやっぱりそれはあるよ、あと濃厚接触者として自分は感染してないのに、こう、うん、他の人と会うのにすごく躊躇したりとかあった、それは。
え完全に私それあったよ。ルール上では陰性やし堂々と その何飲み会とかは避けるけど、仕事とか、まあ、堂々となんていうの、買い物とか必要なものね、うん、行けばいいのに、でも外出ていいんかなとか思って、今度のエレベーター乗ってる時とかめっちゃドキドキした。誰かに見つかったらどうしようとか思っててん、ほんまに。いや、それでどうやって言い訳しようとかさ、言い訳する必要ないねん、ルールちゃんと守ってるし。
やっぱりじゃあ今回も思ったのは、まずだから外国に行って感染するっていうね、うん、その、うん、国がだんだん国境がこう開かれてきてるわけでしょ今。でラッシュが、まあ、今回ね結構なあの帰省ファミリーがいたわけでしょ、あの、うん、ふるさと帰って、うん、家族に2年ぶりに会ってっていう人たちが、うん、多分その現地で感染して帰ってこれないっていうケース、うん、結構今あると思うのね。でその中でもやっぱり家族の中でもあの自分は感染したけど他 の, あのメンバーは感染してないとか、
うん、
でそこでこう家族が別れてしまうとか、あのなんか今回思ったのはやっぱり旅行っていうその観光目的の旅行はまだ早いなと思った。
なるほどね、
うん、その見知らぬ国に観光に行こうっていうケース、うん、それをだからたとえブースター売ってても、
うん、
こういうケースもあるわけで、国境は開き始めたけど観光で行くには、うん、相当な準備をして相当な覚悟と、うん、そのワースケースシナリオを組み立てて、うん、行くべきだなって。
そうやな。でもこればっかりはいろんな人いるしな、そんなの何にも考えずに旅行行こうっつって観光目的って普通に帰ってきてる人もいるわけでさ。
そうなのよ。そう
だからもうこればっかりはほんまに何が正しいか分からんけど、ジャッジはしないってことが大切よね。
うん、だから
自分は行かないけど、
うん、
人は別に行っちゃう。
いや、行ってもいいと思うけど、そのリスクヘッジというか、感染した場合にどこに電話すればいいのかとか、なんかそういうのが今までだったらね、なんかこう盗難にあったらどこに電話したらいいのかとかさ、そういうパスポートなくしたらねどうすればいいのかとか、そういう旅行対処法っていうのが今度はコロナの感染にかかった場合に。
すごい世界やけど、まあこれも現実やな。
ね、What a world we're living、うん、本当に。
ほんまに
、いかがでしたでしょうか。まあ、私もね、この日からこの体験はもう誰かの役に立つんじゃないかということで、レポーター目線で記録を始めました。で、その後のね、展開についてなんですけれども、なんと私の隔離生活8日後に、結局夫が陽性反応出まして、でおそらく同じ時に感染したウイルスだと思うんですけれども、夫は発症するまで1週間ぐらい潜伏期間がありました。で陽性反応が出た時っていうのは、まあ、カナダ滞在がもうまた伸びるというショックと同時にですね、やっぱりまた2人で普通の生活に戻れるっていう安心感っていう、まあ、2つのこの気持ちっていうのを抱えていました。で幸い夫も風邪のように本当に症状が軽くてすぐ回復したんですけれども、その後やっぱり1週間ほど友人とか、まあ、親戚とかですね、もう誰にも会えず2人でこうなるべく外出を控えてインドア生活っていうのを続けていました。で、まあ、当然、まあ、このあとパリ10日間の旅行っていうのもこの延期からキャンセルっていうふうにやむを得ずしまして、でそこからシンガポールへ帰る片道航空券っていうのを探し始めました。でまあ、この時期本当にまあ、ラッキーだったんですけれども、飛行機に、ね、乗るために陰性になるのを待っていた時期だったんですけれども、そこからこう急に、まあ、1月末くらいですね、シンガポール、そしてカナダ、もうヨーロッパもそうなんですけれども、入国規制が緩和されまして、陽性反応が出ていてもワクチン接種している旅行者なら、ある一定期間の隔離を完了していれば安全国とされる国にはこう入国できるように規制が変わったんですね。でこの、 まあ、隔離完了期間っていうのはもちろん国によって、まあ、期間が違うんですけれども7日間だったり14日間だったりっていうふうにあるんですけれども、その、 隔離を終えてそれ以降、まあ、大体3ヶ月から6ヶ月の期間は感染リスクが低くなって、さらにこう免疫がついているというふうに見なされるので、この渡航前後の PCR 検査、そして入国した際の隔離期間っていうのが免除されるっていう国が実際今増えてきています。で、英語では COVID Recovered Certificate、おそらく日本語では感染回復証明書とかいうふうに言われるようになってきてるんですけれども、渡航要件としてはこのワクチン証明書と医療機関で正式に受けた PCR 検査の陽性結果を証明書として提出することで渡航先に入国できるっていうこともあります。ただですね、渡航先の税関もしくは航空会社によってその書類プラス、ドクターからの感染回復証明書っていう、まあ、英語では Proof of Recovery とか Doctor's Discharge Memo っていうふうに呼ばれてるんですけれども、そういったこう補足書類が必要なケースっていうのもあるので、渡航先の要件はしっかり調べておく必要があるなというふうに思いました。で、私たちはこの規制が変わった時点で、すでに陰性反応っていうのは、まあ、自宅でできる、ね、検査で出ていたんですけれども、なので、通常通りのこう陰性検査証明で、おそらく帰国はできたと思うんですけれども、まあ、なんせこの陽性証明があると、逆に隔離とか渡航前後の PCR 検査が免除という、このベネフィットを知ってしまったので、逆にそっちで帰りたいっていうふうに思ってしまったんですよね。で、まあ、それでシンガポールの再入国要件とかを、まあ、政府の、ね、サイトから調べ上げて、でフライトを確保しました。で、カナダからはシンガポールへの直行便っていうのは出ていないので、経由先もシンガポールが安全と定める、まあ、いわゆる BTL 対象国っていうのがあるんですけれども、そこを通って帰国するっていう必要があったので、まあ、ヨーロッパ経由であったり中東経由をいろいろとこうフライトを見ていたんですけれども、まあ、その結果、BTL 対象国だったトルコのイスタンブールを経由するターキッシュエアラインを予約しました。で、そこからなんとまたこう悲劇が起こったんですけれども、ようやく出発できるっていうこの20時間前に経由先のトルコで、まあ、大雪警報が出まして、で、そのフライトが欠航になってしまいました。で、これ大雪警報ってカナダではね、よくこの時期あることで、フライト欠航っていうのは本当によくあるんですけれども、めったに大雪にならないトルコと、さらにギリシャであえて私たちのフライトの日に大雪に見舞われてしまいました。でも、アンラッキーとしかもう言えないですよね。で、まあ、次のフライトを予約ねするんですけれども、もう席が埋まっていて、で、再予約できたのがもうそのさらにその5日後だったんですよね。で、まあ、さすがにもう帰る気満々だったんですけれども、このさらに5日間両親の家で延長滞在をしまして、で、5日後やっと飛べる日が来ました。で、先ほどね言ったように、航空会社によって渡航要件として医師の発行する感染回復証明書が必要になるというふうにお伝えしたんですけれども、まさにそれがターキッシュエアラインでもそうで、で、渡航先のシンガポール入国機関では不要な書類だったにもかかわらず、航空会社との情報が違っていて、もう少しで搭乗拒否をチェックインカウンターでされるところでした。で、まあ、結局ね、まあ、いろいろと揉めたんですけれども、イスタンブールまではしぶしぶ乗せてくれたんですね。ただそのイスタンブールの空港でトランジットに、まあ、9時間ぐらい待った挙句、搭乗ゲートで搭乗拒否をされてしまいました。で、その理由がですね、なんと、まあ、 先ほどの書類不備とかでは全くなく、そのフライト自体が私たちのようなこの特殊ケースを運ぶ特別フライトではないということで、この便には乗せられないというふうな理由だったんですよね。で、当然政府から集めた私たちの情報にはそんな要件は見当たらなかったので、まあね、またそこでも揉めたんですけれども、まあ、そんなことも言ってられないので、じゃ まあ特別フライトはいつ出発するのかっていうふうに尋ねたところ、次の日曜日ですっていうふうに言われまして、もうゾッとしたんですけれども、なんと昨日出発したばかりで次は6日後っていうような状況だったんですよね。まあ、そこからまさかのこうイスタンブール滞在ということで延長6日間、私のコロナの感染から数えるともうフライト変更が合計6回、延長滞在が18日間、まあ、外国滞在期間っていうのが計60日間の旅を終えて、今回シンガポールに戻ってきました。まあ、ざっとこんなハプニング続きで、まあ、聞いているね皆さんもどっと疲れるストーリー展開だと思うんですけれども、渦中にいたと私たち夫婦は、まあ、もちろんね約2ヶ月ぐらい自宅を離れて過ごしているので、そのまあ疲労感とかもう次々に起こる予想外な展開をこう受け入れるもうメンタルプロセスっていうのは、まあ、大変ではあったんですけれども、意外とですね特に喧嘩することもなく、2人で励まし合ったり置かれた状況の中で楽しみを見つけるっていうことができました。でもちろんもっとこう感染に気をつけていればよかったとか、もっとね入国規制について調べておけばよかったとか、まあ、後悔は一瞬脳裏をよぎるんですけれども、でもその時はできる範囲でベストを尽くしていたと思うんですよね。なので後悔してもしょうがないっていう風な結論にすぐ行き着くようなメンタルプロセスっていうのは、まあ、セルフコーチングをしててよかったなっていう風に思います。たらればでこう時間を費やすのは置かれた状況の中で楽しいことを見つけるのと同じ時間が流れるんですよね。その同じ時間なら今私たち夫婦は何に時間を使いたいか、そういう質問を常にお互いに問いかけながらこのハプニングを2人で乗り切りました。であと今回ね私自身が予期せぬ隔離体験をして本当に感じたのは、やはりこの長時間同じ場所で一人で過ごしているので、やっぱりついつい気持ちが内に向いてしまいがちなんですよね。なので本当にこのセルフコーチングのスキルとか人に話すことでこの救われるメンタルサポートの大切さっていうのは本当に実感しました。でフローでも何度か自分が経験した辛い体験はいつか誰かのためになるっていうふうによく言ってるんですけれども、本当に渦中にいる時はもう出口がないんじゃないかとか、なんで私だけこんな目に遭うんだとかついついね思ってしまいがちなんですよね。ただ必ず出口はある、そしていつか笑って話せる日が来るって本当に信じていればメンタル面で本当に救われます。で皆さんの中にも計画的な隔離とか私のように突然やってくる隔離っていうのも経験された方、このパンデミックの間多いんじゃないでしょうかね。で皆さんの体験談、まあ、メンタル面も含めどうだったかっていうのをメッセージいただければ嬉しいです。この未体験の方でももうこの状況ですので十分明日は我が身の可能性はあります。でもちろん感染者の当事者に幸いならなくても家族や友人の濃厚接触者になる可能性っていうのは十分ありえますよね。でどちらの立場に立ってもその時どう行動するか、何を正しいとするのかっていう、まあ、それから誰に報告するのか、どう報告するのかっていうのもこれもね個人の選択や判断が問われるケースになります。で特にねこのパンデミックでもうこれ 2年以上ね続いているので、やっぱり自分だけじゃなくて他人の行動とか判断力にこう過敏になるくらいストレスのピークに達している人っていうのは世界中にたくさんいるはずなんですよね。でも いろんな生き方があるように、いろんな考え方の人がいる。なので自分も他人もジャッジしすぎないように一人一人が心がけたいなというふうに思いましたね。そしてまず皆さんが健康であることを今後もお祈りしています。今回も最後までエピソードを聞いていただいてありがとうございました。それではまた次回、 Talk to you soon.